石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか？石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get.石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、6月前半の座談会は水ベリング座談会です。今週は6月27日土曜日と28日日曜日に、石井校門や北上川運河交流館の周辺で開催されるイベント水辺マルシェを中心にお話を伺っています。それではお聞きください。
はい、それでは皆さんこんにちは、進行役の黒沢です。先週、6月1週目に引き続き2週目も水ベリング座談会始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では自己紹介。
はい、石巻で一番古い NPO で16年間活動します、自然体験ですね、やっています NPO 法人日高水の里の新井貴弘と申します。よろしくお願いします。
はい、国土交通省の北上川下流河川事務所の立沢清城と申します。北上川や旧北上川の河川管理のお仕事をしています。よろしくお願いします。
石巻で、揚げたい焼き屋をやっています大成森光政です。よろしくお願いいたします。
一般市民代表として参加しています深浦真紀子です。よろしくお願いします。
先週も、座談会で水ベリングというのは何だということでお話しいただきましたが、今週から聞いている方、わからない方もいらっしゃるので、立沢さんの方からもう一度、はい、どう
した
のか教えてください。
は
い、
水ベリングっていうのがですね、にぎわいを失ってしまった水辺をですね、もう一度その新しい活用の可能性を考えていくプロジェクトとなってます。で、水辺リングってその言葉自体もですね、語源がありましてですね、水辺っていう言葉に和です、リング。
リング。
リングの和っていうのと、はい、あと水辺に、あとリノベーションですね、リノベーションの現在進行形、リノベーションっていうのが造語となって、はい、水辺リングということで、今国土交通省の方で進めている。はい、施策になってます。
はい、
で、国が主導するんじゃなくて、本当地元の方がですね、水辺を使って、はい、いろんな活動をしていくことを応援していくようなプロジェクトとして、はい、今全国的に展開しているプロジェクトになっています。
はい。じゃあ、先週から来ていただいている皆さんは、その水辺リングに参加して、いろいろ議論を進めている皆さんということですね。
そうです。
はい。
はい。はい。それで、先週の最後の方に、いよいよその水辺リングの会議で生まれたイベントがあると聞いたんですけど、はい、新井さん。どういうイベントなんですか？
6月の27、28日ですね、土曜日と日曜日なんですけども、場所が、北上川運河交流館ですね、石井校門のそばのところを、はい、まあ、使って、その水辺マルシェっていうので、まず第一弾ですね、はい、その、まあ、やる内容としては、
水辺マルシェ。
まあ、そうです。まあ、うちの、まあ、自然体験メインでなっているカヌー体験ですね、はい、そういった体験ブースがあったりですとか、
はい、
あと物販ブースっていうので、石巻焼きそばがあったり、はい、雑貨屋さんがあったりとか、はい、そういうのがあったり、あとはカフェブースっていうことで、まあ、大仙の森さんの方に たい焼きとか、あとそういったカフェやってもらったりとか、
はい、
あとはまあ28日の日曜日だけなんですけども、
はい、
11時半からですね、近くの中学校ですね、山下中学校さんの、はい、吹奏楽部さんに30分ぐらいなんですけども、
はい、
ミニコンサートみたいなのも計画してたりと
か、屋外で演奏していただくということですね。
あとはもう一つがバーベキューブースですね、
はい、
そういうので、食材はこっちで用意しないんです。もう道具だけお貸しするという形で、
はい、
予約制なんですけども、予約された方が食材と食器とか、あと飲み物とかご用意してそれを持ってきてもらうと、そういった感じになってるイベントですね、は
い。じゃあ水辺マルシェということで、今回今みたいな内容で、はい、ありますけど、
水辺リングという動きの中で今回の水辺マルシェというものですよねをやりますということです。
めっちゃ石巻では
水辺マルシェ、
はい
は
い、
じゃあ水辺リングの、はい、皆さんの会議の中からこれが生まれて、で新しい賑わいを作ろうよっていう一つの第一歩ということなんですかね。
第一回です
よね。その水辺リング石巻っていう、まあ、全体の会議というか、
はい、
そういうのをやって、それから生まれたのが、まず生まれた第一弾というのがこの水辺マルシェですね。まあ、他にもね、今後いろいろと他の第2弾のイベントとかも計画中というか、
は
い、いろいろ話し合ってる最中ですけども、
まずは石井校門の付近を賑わいを戻していこうという形なんですかね。
もともとすごく景観がいいところなので、
はい、
その景観をとですね、ゆったりしたその旧北上川の流れの中でゆったりできる空間というかですね、
はい、
そういうイベントとかそういう感じてもらえるような機会にしていただけたらいいなというふうに思っています。
私も小さい頃あそこ桜並木がものすごいブワーッとこう咲いてですね、すごい綺麗だったなってイメージがちょっとあったりしたんですけど、
まあ、水ベリングっていうプロジェクトってどんなものなんだろうっていうとこから多分始まってくると思うんですよね、はい、そうなってきた時にその何かしらの一歩を踏み出さないと、
はい、
あそこの広場だったり、その河川敷とかも使えないだろうっていうことがあって、イベントだったり、そういう集いの場所を何でもいいから一回やってみようと、
はい、
それで走り出してみて、いろんな人が協力してくれたりして、
はい、
利用方法だったり、活用方法というものが見つかってくる、
はい、
それでそれを続けることによって、あそこの場所をどうしたいとか、本当に人がただ来て、景観を見ていくだけでもいいし、散歩するでもいいし、その、まあ、昔で言ったらあそこでなんかギターやってたりとか、
はい、
サックス吹いてたりとか、
ええ、
朝一うるせえなと思ったりとかもしたちょっとはしてたんですけど、
はい、
でもやっぱりそういうふうになんかこう、みんながこう自由に使える空間というものがどんどんどんどんできていったらいいんじゃねえかなっていう
の
が。
と、森さん自体は自宅もあの付近なんですか？
まあ、昔ちょっとだけ住んでたことがありまして、
はい、
まあ、綺麗だなと思いながらも、なかなか行かないと。可愛い彼女がいたら絶対歩いてたと思うけど。
イメージいいですよね、あそこ歩くのね。
めちゃくちゃいいっすよ。
綺麗ですよね。
結構地元の人は、よくお散歩コースになってる、
ね。ですよね。よく歩いてらっしゃいますもんね。
今日もちょっと近く行きましたけど、近くの、おじさんたちが、5、6人でなんか座って、喋ってるような、
めっちゃいいじゃん、感じで、ね、
勝手に後ろから写真撮
ってた。日常的によく使われてるような感じのスペースなので、
結構20年ぐらい前だとヨシとかこういっぱい生えて少しこう、なんていうんですかね、乱雑な雰囲気になった時期もあるんですけど、徐々に整備が進んでいって、昔のなんか綺麗な水辺が取り戻されてきたような感じは思いますね。
運河交流館っていうのが作られたんですけれども、
はい、
運河交流館作るときにその前にその吉野きれいな空間作ったりとかですね、
はい、
そういったね少し景観の方もきれいに整備してきたっていうような経緯もあるんですけれども、
はい、
あとその石井公門とセットで、
はい、
いい景観というかいい空間作りというかですね、
はい、
なってるような感じですね。
あそこに石井公門手前にカヌーがいっぱい並んでますよね、常に、
はいはい、
そんでたまに子供たちがあそこでカヌーをしてますよね。
はい、それはうちの方ですね。
あれが新井さんの NPO 法人、
はい、うちの、まあ、活動拠点っていうので、はい、あそこ宮城県の土地なんですよ。もうそこをお借りして、
はい、
毎週土曜日ですね、子供たち集めて、はい、そういった自然体験のクラブっていうので、メダカっ子クラブっていうので、
はいはいはい、
もう16年、
はい、
もうやってるクラブですね、自分が一番最初の メンバーというか、
あ、最初の
一番そうですね、初期からいるメンバーって言えばそうですね、
はい、
本当最初はそのまあうちの父親が代表でやってるんですけども、
はい、
まあ、立ち上げてあそこでそういったのをやりたい、やろうっていうので、まあ、まずは自分もまあ息子だったっていうところもあったので、はい、まあ、小学4年生の頃ですね、今26なので、
はい、
まあ、その時にあそこでカヌーをやるっていうので初めて乗って、でそこからこう、まあ、自分中里小学校だったので、
はい、
そこの、まあ、クラスメート誘って、最初はほとんど中里小だけだったんですよね。今と本当違う学校さん、海北小さんとか、低山小学校、あと港小学校さんとか他の学校さんか、
意外と広い、
そう、数間小学校からも来たりとかっていうのでいろいろと、
それこそ体験は自由参加なんですか？
自由参加、自由参加です。
その土曜日の何時からですか？
土曜日やってるのは9時半から、2時半ですね、午後の2時半までっていうので、
は
い、
それは料金が
今だと、まあ、1日参加で500円とかね、
はい、
あの保険料込みなんですよ、もうそういったのでやってる、はい、あの
スポーツ保険みたいなの分と使用料で500円、
まあ、あとはお昼ご飯とかね各自持ってくるっていう感じになるんですよ、ね、
じゃあカヌー体験した後にあの水べりでシート引いてご飯を食べると、
はい、そうですね、そういったのでやってますね、
はい、そういう体験を今回の、水辺マルシェでもできるという感じなんですかね、
はい、できます
じゃあそれは、それも同じく料金、
そうですね、子供はまあ500円で、大人はまあ1000円っていう形で、まあ、高校生以上ですね、
はい、
が大人っていうくくりで、まあ、1000円でできるよっていうので、まあ、1時間ですね、でその料金っていうので、まあ、使う場所は北上運河ですね、
はい、
そちらの方を使ってこう工業高校の方まで行ったりとか、
あ、もうそっちの方まで漕いで、もう最初に教えてもらえば行けるもんなんですかね。
もうすぐ行けますね。うちも毎年その小学校でカヌー体験やってるところあるんですけども、はい、もう本当に小学4年生のクラスですね、
はい、
が最初にちょっとライフジャケットの着方とか、
はい、
あとその使うパドルですね、の操作方法とか、あの陸で教えて、あとはこういうことをするとひっくり返るんだよっていうのを教えてから、あとは乗せるという 感じで、最初はもうビクビクしてるんですよね、子供たちでも大人でも、でもすぐ慣れて、もっとあっちまで行っていいのとかね、
あれなんか見てると、あのグラックラグラックラしてコロンとなんか落ちそうな気しますけど、
ね、めっちゃ怖かったですね。いや
この間あれです、
森さんと私と
初体験されたんですか、
2人、
あれ何月だったっけかな、
寒い
4月5月ぐらい
だよね、そうそうそう、
初めて乗って
ちょっと寒かったけど、でもめっちゃ楽しかったですよね、かなり怖かったですけど、
何回転がろうと思ったか、
いや
でも普段この陸から見てる風景とめちゃくちゃ違うんですよ、水、
違いますね、
本当に違うくて、やべえと思って、すげえ綺麗だなっていう、
はい、あ、やっぱり水の上から見る土手の雰囲気とか、あの水辺の植物とか、
はい、あとあの車が通ってる橋の下とかを下から見ることがないね、
橋の下くぐれるんですか、うん、
あれ何のツバメの巣でしたっけ、なんか
ツバメの巣もありますね、
あれ橋の下、ちょっと石巻バイパスの橋の下をくぐっていけるんですか、
あまりにも見たことないから、なんか、ほうけてた、
ね。面白かった。
あと、線路も通るので、あの、その手前の石巻線ですね。
はいはいはい。
なんで、タイミングがいいと、
上
行
くんだ。
なんかいいですね。
あの時、なんか、シーカヤックとカナディアンカヌー、
そう。
2艇っていうの。
2艇
で出た
の。シーカヤックってのはどういうカヌーなんですか？
あの、形的には、まあ、皆さんイメージしていただき、ければいいのが、あの激流下りとかね、ああいうので使ってるフォルムのやつですね、はい、ああいうのを、まあ、カヤックっていうんですけども、うん、まあ、シーカヤックって、まあ、あのシーって名前の通りね、あの海で使うのに、まあ、適してるという感じなんですね、はい、まあ、川でも全然湖でも使えるんですよ、もう
カナディアンカヌー、
カナディアンカヌーっていうと、なんて言ったらいいのかな、あの釣りするときとか外国かな、よくなんかこうイメージすると、いろいろ
カナダでトラウトフィッシング
なんであれ説明してるの、
あのアライグマラスカルで、
あ、
ラスカルを乗せて走ってるのがカナディアンカヌー、
そうそうそう、あれです、あれです、
あれがカナディアンカヌーですね、
伝
でもあれめちゃくちゃ楽しかったね。
楽しかった。
本当高弘がその1時間ぐらいでね、
う
ん、
こう、そうですね、
注意事項とか教えてくれてすぐ乗れるので、うん、
あ、じゃあ1時間ぐらい丁寧に乗り方を教えてくれるってことですね。
ライフジャケットの着方から全部、
はい、じゃあもう安全ですね。
そうですね、自分もその初めてやったのが小学4年生の頃だったので、はい、もうそこから指令の方にレクチャーされて、はい、あとは今でもねパラリンピック の, そのカヌーのインストラクターやってる方に教えてもらったりとかっていうのもやったので、はいはい、まあそういったので子供から大人まで、はい、こう着ないと危ないんだよっていうね、そういった本当のちゃんとした基本の使い方とか、まあ、それ以外にも水難での救助訓練っていうのもうちやってたりとか、まあ、ちょっとね余談みたいな形で、はい、実はこうするとこういうもので実は助けたりできるんだよとかね、はい、もうちょろっとね時間があると教えたりとかっていう。
あれ乗ってる時にさ思ったんだけどさ、うん、その大人も子供もまず乗ったことがないじゃん、
うん、
で石巻であれがこう普通に、まあちょっとお金は発生するとは思うんですけど、
はい、
普通に乗れたらものすごいこうみんな楽しいだろうなっていう。一回目、そう、乗ってみないと分かんないんですけど、乗った時にめちゃくちゃ感動すると思うんですよ。
はい。
こんなに簡単で楽しいことがあるのかという。
ええ。
まあ僕はそう思ったんですよね。
ええ。
まあそれなりにこの専門的なことになってくると多分難しいんでしょうけど、この走り出しというか、触り口は多分誰でもいけるので、そう考えると、その、すごい簡単だけど、ものすごい楽しいことがあるよっていう。で、それがこの、北上川とかでこう、芯になって、ここでこういうも楽しみがありますよってなったら、いろんな人がこう加わりやすいんじゃないかなっていうのと、あそこはさっきも言った通り景観がすごくいいので、
ええ、
本当子供とかがね、タテさん、ね、歩いてくれたりね、本当おじいちゃんおばあちゃんがこういてくれたり、
老若男女入り混じっていたらまた素敵ですよね。
そういうこと。
タテザーさんはやられたんですか？は
い、私まだやってないのでちょっと早急にやらなきゃ。
前々からやりたいやりたいっていうので、
じゃあ水辺マルシェまでには、
までには一回今週末にでも
ぜひぜひ
いいですか、
ね、言ったね。俺もやる。
いや森さん
一緒にやる。
森さんの方もねすごいやりたいやりたいってまだできてないで、ね、2回目がね、
あの基本なんですけど、結局あの全てを安全にこなせるように、あの、
はい、
全てあの新井さんの方で指導していただけるの で,
そうです、
あの急に来た子供でも安心して
安心して
乗れます。あの水辺を楽しめるってことですかね。
そうそうそう、本当ね、まあ、大体は小学4年生以上からっていう形にはしないんですよ。もう、はい、まあ、全然それ以下の子でも全然ね大人と一緒に乗って、あとそのこの日もうちのメダカ子クラブの子たちにもね、
はい、
参加してもらってってやるんで、その子たちももうベテラン一人でも乗れる子たちなので、
はい、
一緒に乗ってもらったりとかね、あと本当に幼稚園の子とか、本当ちっちゃい子だと自分が一緒に乗ってっていうのもよくやってますんで、そうそう、まあ落ちませんかって聞かれる、もう落ちたことないですね。
あ、皆さん落ちないでちゃんと大丈夫ってこと？
そうそうそう。
落ちなかったですね。
すげえ濡れたけど。
濡れるのは当たり前って思っていただけないと。
あれは手に持ってるのはパドルって言うんでしたっけ？
そうです、パドルっていう。
あのパドルを漕ぐときに、二人乗りなんですかね？
そうですね。
そうそう。で、息合わねえと全然進まねえよ。
本当に何だろう、普段仲いい人たちがカヌー乗って実は全然息が合わないとかね、はい、そういうのがある。
逆にすげえ仲悪いのに息合ったりとかもあるわけ
で、そうそうそうそう、なんだこいつらとね、子供で結構そういう
の。じゃあ前の人が息が合わないと、前の人がパドルをこう後ろにかいた時に水だけを後ろの人にかけちゃうこともあるってこと、
はい、ありますありますあります。お前かけるなよ、
俺今度嫌いなやつと乗ろう。
誘われた方は自分のこと嫌いなんだと思っちゃう、バレちゃう。
じゃあ今回の水辺マルシェでは、石井顧問の安全な中だけをとりあえず。
そうです。運河の方ですと流れもないですし、風が強くても全然影響ないですし、
はい、
万が一落ちたとしてもすぐ上がれるんですよね。両岸に階段があるので、
はいはいはい、
すぐ泳いでいける。まあライフジャケット着るので泳げない方も浮くので、
はい、
全然ね、犬かきでも何でもっていう感じで、泳げない方、苦手な方でも、安心ですっていう感じです。
はい。本当楽しみなイベントになりますよね。さっき森さんも言ったように、続けていくことで定着して、賑わいが出るということもありますんでね。深浦さんどうですか？どんどん進めていくにあたって。
いや本当にどんどんいろんなことしてもらえたら単純にお客さんとして楽しいですよねすごいまたそれを友達とかにも勧めたいとか、はい、まあ、こっちの知り合いでできた知り合いとかにも勧めて自信持って勧めていけるようなイベントだったら本当にまたその人たちも巻き込めるかもしれないので。
そうだね、
うん、
本当にやっぱりここで、まあ、第一なんていうのでここの近隣住民の方にね、はい、特に参加してこう見に来てほしいなっていうところがあるんですね、はい、やっぱりこう地域密着型というかやっぱりその住んでる人たちが一緒に楽しめる場所をこう提供していきたいっていうところもあるので、
はい、
本当ここの近くの町内会の方にも声かけててこう来てくださいとかね、あとはゴミ拾いも27の午前中ですね、
はい、
やったりとか、あと終わった時にもちょっとゴミ拾いしたりっていうのでね、そういった、はい、まあ、美化清掃というかちゃんと使ったら綺麗にそこを、まあ、片付けると、そういうのも、はい、まあ、一緒にやってっていうのも思ってたの で, っていうので、
なんか始まりの合図は花火。
そうですね、花火ってまあこれお姉さんに書いてますけど、本当はあの運動会とかで鳴らすあの花火ですね、
あの空砲が鳴る、
そうそうそうそう、あれを開始の時は30分前ですね。
27も28日も空砲が鳴る、
はい、鳴るっていうので、
じゃあ、その日に空砲が鳴ったら、水辺マルシェあるよと、皆さん思って、楽しみにして来ていただきたいという感じですかね。
お願いしますね。
で、ちょうどまあ、駐車場がですね、近く、本当すぐ近くがないので、
はい、
今回ですね、まあ、国土交通省さんの下流河川事務所ですね、そちらの方、ひばり幼稚園の近くなんですけども、
はい、
そちらの駐車場、まあ、メイン駐車場なんですけども、あと、まあ、第二駐車場という形で、中里小学校さんの方もご協力もらって、
はい、
一部の場所なんですけども、駐車場を使わせていただいてっていう感じになってますので、車で来られる方いましたらそちらに止めていただいて、で、まあ、ちょっと歩くんですけども、歩いてまあ、3分。まあ、4、5分ですかね。
まあ、水辺を歩きながらのね。
そうですね。
散策をしながら、楽しみながら会場にも来ていただ
けると。そう
そうそう。できたら、大成さんのたい焼きも待っていると。
そう
ですかね。
美味しいですからね。
はい、ありがとうございます。それは、だんだん時間もね、迫ってきたので、最後に、皆さんの今後の目標だったり、夢っていうのをですね、聞きたいなと思います。はじめに、じゃあ、深浦さんから。
私ですか。
はい。
いや、本当に、石巻に来たからには、石巻の楽しいところをたくさん知って住んでいきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは立田さんお願いします。
はい、ですね、まあ、今回もその水辺マルシェということで本当第1回目のイベントをやりますけど、本当に地元の人が本当末永く続けていけるようなイベントであったりとか、本当川を水辺を本当うまく使っていけるような風に本当地元の人たちと一緒にやっていきたいなと思いますし、
はい、
本当に今そういう第1回目ということで、本当成功させていきたいなというふうに思っています。
はい、楽しみですもんね。では新井さん。
はい、これの、まあ、マルシェ水ベリング以外もそうなんですけども、うちの NPO としてその16年やってきてると、で自分も2代目として今やっていってる最中なんですけども、
はい、
そのまあ震災でね、結構その水との距離が離れてしまったっていうところがあるので、でもちょっとずつはこうまた親しんでいくようになってきているので、そういったまあ子供でも大人でもね、このマルシェでちょっときっかけになっていって、石巻にもこういった魅力があるんだよとか、
はい、
そういうのも伝えていけたらなと思いますし、
はい、
あとはその向き合う、ね、きっかけの一部っていう風に本当になっていただければ、あとは本当子どもたちに、特にうちも毎週土曜日やってる子どもを集めてるクラブですね、
はい、
そういうのにもぜひいろんな子たち来てもらって自分で考えるっていうやつですね、
はい、
まあ、すぐにはこう成果が出るものが出てくるっていうわけじゃないですけども、 うちでもちょうど今子どもたちの中で、まあ、毎年発表会やってるんですけども、
発表会
子どもたち、カヌー体験やってくれた学校さんと、
はいはい、
あとうちのメダカクラブの子たち集めての発表会ですね。それでたまたまうちの今2月にやって、うちの子の今6年生になってる女の子なんですけども、
はい、
うちでまあそういったので、まあ、自分で考える能力とか、あとはその自然の怖さとか楽しむところを まあ、コンセプトを、まあ、そういうのをだんだんと身につけていくっていうのはコンセプトなんですよ。もう、はい、全然そういうのを教えてなかったにもかかわらず自分でこう、なんか感じ取ったんでしょうね。感想を言うときに、はい、こう、 うちのメダカッコクラブは自然の怖いところをまた楽しいところを自分で感じれるクラブになってると、
はい、
すごいこう自分がすごい感動してしまって、やっててよかったなって本当思っちゃったんですよね。
なんか嬉しいですよね。
そう言ってくれる子が本当、ね、全員が全員そういう風になるかっていうとそれは分かんないですよ。もう、
はい、
でも本当あの時うちのそういうのやっててよかったとか、カヌー体験あの時行ってよかったとかね、ああいうイベントそういえば昔あったんだなっていうのでね、こう思い出に残るものもまあ作っていけたらなっていうので思ってたりしてるので、
ね、子どもたちにこう深い大切なものを植え付けるっていうことで、
そうですね、
素晴らしい活動ですよね。
ぜひぜひあの皆さんにもいろいろとこの日以外にもあの全然ご連絡いただければ、
はい、
カヌーやりたいって言ったらいつでもねできるようにはしてますので、
はい、
よろしくお願いしますという、はい、まあ、ちょっと宣伝も兼ねてね、
はい、
あの今後頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、では最後にあの森さんの方からお願いいたします。はい、
震災後4年以上が経過して、多分皆さんが思ってるのは自分が何ができるだろうとか、経営でもそうですし、一般市民でもですし、国、県、市、それぞれがバラバラに今どうしてもなってる部分っていうのがあるんですよね。
はい、
それで、それを全部まとめてうまくやろうとかそういうのでは全然ないんですけども、ちょっとでもその自分が何かしたいと思ってるものをつなげていって、そこから生まれるものがあってもいいんじゃないかと。
はい、
それがこの僕たちが今こうやってる水辺リングというもので、その多分水辺リングのリングは僕の中ではですけど、はい、波紋のように少しずつ何かが広がっていって、はい、やがて大きな波になるだろうと、はい
は
い
は
い、その中でこの水辺リングというものが少しずつ何かをつないでくれるんじゃないかなと。その上でカヌーのまあ常設を目指したり、
はい、
あとヨガ教室を川辺でやってみたり、
はい、
運河交流館の開放、そういうものがあって、そこを自由に使えるので人がどんどん集っていくんだろうなっていう、
はい
はい、でまあ僕の個人的な思いはあの散歩コースをいろんな人に歩いてほしいと、
はい
はい、それでそこにただ座って、なんだろう、自分たちだったりもそうですし、石巻に携わってる皆様がこう川べりで夕日を見ながらでもいいですし、
ええ、
ここでこういうことがあったとか、子供たちがまたはしゃいでたりとか、そこからこうどんどんどんどん石巻が好きだなという思いがどんどんどんどん広がってくれればなと思ってます。すいません。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。もう熱い思いがね、どんどん伝わってきますけど、本当にあの、水辺リング、そしてあの、水辺マルシェと、あの、イベントがありますけども、本当に楽しみだなと思います。本当に皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう。何でも座談会。6月前半は水辺リング座談会をお送りしました。なお、この放送は一部 BGM などを変えて何でも座談会の Facebook にて公開しています。ラジオ石巻のホームページ、トップ画面左側にある何でも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう。何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木とオリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川。賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社。アコースティックコンサートホール N ズスクエア。南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。